でも今日はね、本当にいくらでも話せる気がする。
本当に？
うん、だって、なんか4ヶ月黙ってたもん。
ああ、そういうのやっぱあるのかな？
まあ、ある気はするな。なんかマンネリ感は全くないね、今日は。
確かに。
うん、いくら
まあ、や
で
っ
も
ぱり
話せ
毎
る。
週撮ると、
うん。
ある程度流れ作業になってきちゃうっていうのがあるのかね？
なんか脳みそ疲れてる感はある感じはしますよね。なんか月に一発2、3時間撮って、それをなんか12分割ぐらいする方が、本当はいいんじゃないかっていう説とかありますよ。
それはヤマトがちゃんとネタを貯めてくれるんだったらそれでもいいんだけど、ネタ出
う
さない方芸人と思いきや、今、スラックにヤマトが書いたネタが溢れてるって、これやばいよね。
いや、やばいっしょ。出したんすよ。ネタね。
これ激アツなんですよね。
うん。なんか久
で
々
もさ、
に
うち、
さ、そう、ヒカルさんと喋れるからさ、ヒカルさんと何喋ったらいいかなとか考えちゃったもん。
いい話や。
考えちゃったよね。ヒカルさんと喋るんだったら何がいいかなとか考えちゃったもん。
でもうちらまあ2023年の末くらいを最後に、今
うん。
4月ですけど、まあ
ええ。
ちょっと収録休んでたわけですよ。
そうっすね。
で、この前妻に言われたんですよ。なんか今フリーアジェンダで2023年に買ったベストバイの話してるよって言われて もう新年も始まってだいぶ経つのに
なんなら年度もまたいだわぐらいのね。
いや、マジで時代遅れ半端ねえと思って。
半端ないね。やばいね、それ。
やばいよね。
うん。しかもさ、年末ってそういう年の、なんか、差分を感じさせるネタをやりがちじゃん。
やりがち。
それがこういう
その、
時に出てくると、なんか、影響度
意味
高
わか
い。
んない。
意味
いや、
わかんない
意
ね。
味わかんない。
意味不だね。
3月に去年買ったもののベストバイ、意味わかんない。
うん。いや。
とかさ、2024年だけど
う
さ、
ん。うん。
やばくない？
何が、どの辺がやばい？
2024年ってなんかやばくない？
まあ、
響きが。
だいぶやばいね。だいぶやばい。うん。僕、小
なんか、
学校に入った時2000年だった気がする。
そうそうそう
小
そ
学校卒業か。うん、2000年ぐらいだった気がす
う。いや、だからさ、
る。うん。
ちょっと一個前で話したけどさ、その、アジコがなんか2008年に活動してたみたいな話だとさ、
うん。はい
も
は
うなんか15年前ですとか言われるわけ。びっ
いはい。10
くりするわけ。じゃあ俺さ、だからさ、びっくりするんだよ。なんかマンションとか見ててもさ、なんか1996年築みたいな書いてあってさ、ああ、へえ、
ああ、割と最近
え、
な。
築30年近いと思っ
それ
て。
な、それな。
マジかこいつみたいな思って、2024年って、強力な。
いや、そうよね。いや、僕もさ、2008年築ってことは、ああ、新築ではないけど、まあ、だいぶ新しいなって思っ
まあ、
た
そう
ら、
ね。
ね、2008年って、16年、築16年
そう
か、
そうそうそうそ
35
う。
年の半分近いな、みたいな。
いやいやいや、どう考えても、でも、築10年以内感あるじゃん。
いや、あ
2008
る
年っ
よ
て。
ね。全然ある。2008って最近だよ。
2008年、準レギュラー感ある。
いや、準レギュラー感あるね。
でももう、老害なんですよ。マンション界では。
やばいね。本当に。時経つ早
さあ、
すぎる
いや、
な。
そうそう、いや、だからさ、小学生とかだからさ、1900年代とかじゃん。で、知ってる？ドラえもん見てた？
ドラえもん見てたけど、ドラえもん、見てたよ。
ドラえ
な、
もんの世界で、2008年にタイムマシンができるって言われてんだよ。
あ、そうなの？
やばくね？
あ、やばいね。
やばくね？
やばいね。
2024年ってそういうことなわけ。
ああ、なるほど
で、
ね。
俺めっちゃ思うわけ。あれはドラえもん世界では2008年にタイムマシンができる。で、ドラえもんができるのは2112年なんだよ。でも、今ドラえもんは作れる気はするけど、タイムマシンは絶対作れないじゃん。
ああ、そうだね。ドラえもんの方が簡単そうだね。
ドラえもんもうありそうだよな、
いや、なん
別
なら
に。
スカイラークとか行くとさ、なんか料理運んでくれるロボットとかいますよ。
ペッパーくんみたい。
料理運んでくれるロボットがいるから、なんか生活の中でロボが動いてるシーンとか割と身近で見ますよ。
ね。
うん。
タイムマシンは無理だろ。
タイムマシン無理やね。なんか、こう、箸にも棒にもかからないってこのことかっていうぐらいなんかイメージ湧かないよ
そうだよ
ね。うん。
ね。研究してる人いるのかな？
いるっしょ。
い
なん
る
か、
か。
やっぱその量子力学周りの人たちはタイムマシン作りたくて研究してんじゃないの？知
そん
ら
な
ん
こ
け
と
ど
は
な。
ないと思うけど。
知らんけどな。本当に。
まあ、そんくらい2024年っていう響きは俺の中では結構もヘビー級なわけ。で、2025年じゃ来年。もっとやばい。
やばいね。
マジでやばい。
いや、25年。いや。 なんかでももう、その年齢に対してさ、不干渉になってきてるかも。年齢じゃねえわ。その年、2000何年みたいなのに対して。
それが罠なんだよ。
あ、罠だ。
それが罠なんだよ。
うん。
いや、
罠か。
確か2020何年ってピンとこないんだよ、いまいち。
うん、うん、うん。ね。
それが罠なんだよ。
2024年か。ああ、24歳かみたいな気持ちになるもんな。
いや、だから、2000をつけることによって騙されてると思うんだよ、俺は。
騙されてるな。
これが24年って言われたら、
うん、
あ、24年も経ったんだってなるじゃん。
なる
0年
ね。
から。
うんうん。
なんかでも今2000年から24年経ったって思ってないもん。なんか桁を大きくすることによって、
あのね、24の割合が下がってるみたいなね。
俺らやられてる。うん。
やられてるね。
フリーメイソンにやられてる、これが。
陰謀？陰謀ね。
陰謀ですね。
うん。
まあそんなこんななんですけど、じゃ次の話題お願いします。
はい。え、もうそのままさ、縦に流れていこうぜ。なんかちょっと思いのをスキップしたりしながら。
どうぞ。
だから2023年に一番聴いた音楽って書いてるけど、ヒカルさん何なのさ。
メモのまま行くんだ。
ああ、メモのまま行こうぜ。もう、行っちゃうよ。ちなみに次はスキップするつもりだよ。
オッケー、よかった。いや、これはでもさ、Spotify でさ、出てくるじゃん。
ああ、出てくるね。確かに。
見た、あれ。
見た。去年見たよ。
俺、それ確認したんだよ。
うんうん。
小沢健二だった。
え、お酒？この時代に？
お酒、この時代に。
やばい。お前、それ絶対2024年じゃない。
いや、去年ちょっとなんかドハマりしまして。
うん。お
まず、
酒に？
理由がいくつかあるんだけど、まあ一つは、お酒が良いなっていうふうに思ったってことが一つ。で、もう一つは、車を買ったっていうイシューがあって、で、車を買うと音楽を聴くんだけど、
聞くね。
新しいものを探してまで聴かないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、わざわざ。なんかこう、子供が泣いてますね。なんだろう。携帯を車につなぐじゃろ？
じゃあ
そう
な。
すると車の、タッチパネルから音楽選ぶじゃろ？あれ
は
の
いはい。
UI がすげえクソなんで、
クソだね。
最近聞いたやつの一番上のやつを押しがちなんだよね。
なるほどね。なる
そうすると
ほ
大体満を持してお酒が歌うっていう。
ど。
で、お酒聞くから小沢健一番上に来るじゃろ？
うん。
っていう、まあ、
ループじゃ
エコーチェ
ん。うん。
ンバーにかかってる。
確かに。SNS のタイムラインみたいな状況になってますね。
ただ、
うん。
それをしても別に、いや、もういいよってなんないくらいに、お
うん。
酒はいいんだよ。
まあ、完成度高いし、車に合うよね、流すのに。
合うね。
うん。
いや、もうすごい、いや、もう強い気持ち、強い愛だわ、本当に。
でも、多分、そこからすると僕、結構、その音楽年齢というか、耳年齢、若いと思うんですよ。なぜなら、未だに、ヒップホップシーンの新譜とか、普通にディグるし、いいアーティスト見つけたら、過去のアルバムとか遡って聞くとかやってるんで、で、マイリスト作って突っ込んで聞くとかもやってるんで、まず自分は結構、どこであろうが、結構新しい曲割と聞いてます。なんだけど、僕の去年の、2023年一番聞いた曲ナンバーワンは、ストレイキッズっていう韓国アイドルグループの S クラスって曲なんですよ。
なんかそれ、あれ？紅白出てた？
出てた。
ああ、そうなんだ。
で、これね、次男がハマっちゃって、で、僕も同じように車に乗るじゃろ？次男とか長男席にな
る
着くじゃ
ほど。
ろ？お父さん S クラスかけてって言うじゃろ？なんで、去年1年間ずっと同じ曲聴いてたわ。
これはどういうジャニーズみたいな曲ってこと？
そうですね。
あれ、
なんだっ
クソ
け？
みたいな質問してるの、今。
なんちゅうんだろう。僕もそのさ、僕の妻が詳しいんだけど、なんか韓国のさ、アイドルを製造するグループあるじゃん。秋元剛的なやつの。
秋元康やろ。
秋元康よ、ごめん。みたいな、そのグループを輩出するところから輩出されてる人たち。
ああ、なるほど。そういうこと
うん。
か。
はい。ごめん。情報量ないわ。
アサヤン的なことか。
うん、そうだね。アサヤン。そう。
ヤマトが能動的に聞いている中での上位は何なの？
僕が能動的に聞いた上位ですか？去年はワトソンとかかな。
ワトソンって何？
ラッパーの名前ですね。
IBM の AI システム。
じゃないな。去年はさ、去年か。
それか。
うん。あと最近、バッドホップっていう、なんかこの12年ぐらい続いた日本のヒップホップの盛り上がりを牽引したそのグループがあるんですけど、彼らが解散したんですよ。 その子たちの曲をよく聞いたりとか、でもそれ以外になんかね、本当今ヒップホップシーンというか日本のヒップホップシーンはすごい次から次へとすごい耳心地のいい若手がどんどん出てくるんですよ。なんで結構本当にこう襟好みしないでいろんな人を聞いてますね。
ジャイモンとは今の大学生とかでも、うん、例えばラッパーの話ができるってこと？
あ、僕多分ね、全然普通に今の大学生とかに混じって、あいつのあれ聞いたみたいな話、ゴリゴリできると思う。
若い。
できちゃうと思う。もうなんなら、いやいや、わしがな、中学校の頃はな、みたいな、ちょっと昔の歴史とかを持ち出して語れるから、うん、ちょっとあいつすごくねみたいな。あいつ詳しくねみたいな。クラブ連れてこうぜみたいになる可能性もビレゾンですね。
なんかそうやって生きていけばいいのに、起業かなんかしないで。
ね。いや、好きなんだな、きっと。
なんか学生街の、うん、なんかその、うん、カフェとか座ってて、
はいはい、
ラッパーっぽいやつ来たら、捕まえて話すみたいな。こ、うん、ういう人生もいいんじゃない？
ラッパーっぽい人が好きなおじさんだね、それ。でも。
なるほど、
うん。
よし、じゃあ次行きますか。
はい。柔らかい話していい？
いいよ、どれ。
せっかくなんで。あの、任天堂のカスタマーサポートが、まあ、さすがだって話していい？
いいよ、もちろん。
これさ、何のオチもないから、僕が喋って終わるよ、多分。
あ、でもなんか、そういう感じでいこうかなって思ってる、今日は。
あ、ほんと？
いや、違うんだよ。俺気づいたんだけど、
うん、うん、
うちら、
うん、
1本1話題っていうふうに、決めてて、
うん、はい、はい。
なんか一つの話題を結構無理やり引き伸ばしてるんじゃないかっていう、
う
ん。
確かに、こう、延々してますね。
それでめっちゃ面白くなる時もあるけど、うん、別に何も起こってない時も結構あるんじゃないかと思ってるから。
あ、確かに確かに。
もう、で、そうすると、一本一本の話題に対して、結構出す重みを感じるじゃん。これで20分いけるかなみたいな。
確かに。
だからもう、3分くらい喋ったら終わりみたいな話題を、出してもいいってことにするために、
うん、
くるくるやってくる。
あ、わかりました。くるくるやって
マジで。
あ、でもさ、今の話、本当そうだなと思ってて、他の人のポッドキャスト聞いてて、なんかこう、二人がやってて、なんか相方みたいな人が、うん、てかさみたいな、うちなんたらかんたらって喋って、まあ、そうなんだわーっつって、シュッて終わって、なんか別にそこに笑いも何もないんだけど、ちゃんと、うん、あの、話が終わるみたいなのを聞いて、結構驚愕したんですよね。ハンドルネームでもいじらないし、無理やり引き伸ばさないし、あ、そういうあり方があるっていうか、普通の会話ってそうなんですねって、ちょっと勉強になった。
ああ、確かに。
うん、
どう面白くできるかみたいなやつとして、こねくり回しちゃってる節はあるから、
やりがちだから、全然何も面白くない話するけど、あの、任天堂スイッチってあるじゃないですか。
ある。
あれ持ってます？
まあ、ヤモトが言うならあるんだろうね。
あるんだよ。そう。うん、もうそろそろなんか新しいの出ちゃうから、市場からその姿を消すらしいんです。あれさ、うちにさ、3台ある ?3 台。
もう、なんかそれがどういうことなのかもわからない。
まあ、あの、3台あるんだって覚えておいて、ゲームボーイアドバンスでもいいや。もう、なんか3台あるんだなと、任天堂の筐体が。
うん。
で、まあ、妻にプレゼントしたものと、長男と次男ので3台あるんですけど、
うん、
これがね、よく壊れんのよ。
うん。
なんかスイッチってどうなってるかっていうと、その、なんか液晶パネルに横にさ、ガチャってさ、
ああ、わかるわかるわかる。
コントローラーついてて、このコントローラー外して赤外線でつなぎながら、うん、赤外線、Bluetooth か。Bluetooth でつなぎながら、うん、なんかこう外してこうやっても遊べもできるし、なんかつないだままこう持ってディスプレイと一体になった状態で遊ぶこともできるみたいな、結構そのよくできたガジェットなんですよ。だからこのコントローラーがなんかすごい結構繊細で、すぐ効かなくなったりするのね。
うん。
さらに本体もこのドックみたいなのに挿して遊んだり外して遊んだりするから結構物理的な刺激が多いんですよ。
なるほど。
うん。でそのせいもあって、3回壊れてんの、スイッチが。なんだけど、3回とも、で、子供ってさ、壊れたらすぐ遊びたいじゃん。
うん。
だから、すぐ遊びたいから、その、なんか修理を任天堂に出して戻ってくるとか待てないのね、気持ち的には。
うん。
だから街の野良の修理屋さんみたいなところ持ってくる。うち任天堂修理、うん、あの、スイッチの修理できますみたいな。あの、iPhone 割れたらうちに持ってこいみたいな、あのさ、お店とかあんじゃん。ああいうところにスイッチ持ってきたら直せますぜみたいな会社とかあんのね。で、持って行って、あの、ちょっとここのドックのところを挿しても電源つかないんですけど、なんとかしてくださいとか持っていくと、ああ、これは中開けてうんたら簡単で、2万円ですね。直るかわかんないけどって言われるのね。
うん。
いや、2万円はちょっと払えねえぞって思って、任天堂のカスタマーサポートに、こう、修理したいんですけど、みたいなフォームを入れる場所なんですけど、行くと、まずそのフォームの UI とかめちゃめちゃ秀逸で、なんかどう壊れて、なんで、みたいな。で、どこに送ってくださいとか、何を、同梱して送ってくださいとか、もう全く迷うことなく送れて、しかも送って届いてから、何が障害でとか、どうやって直しますとか、直すときにいくらかかりますとか、めちゃめちゃ細かくメールで連絡してくれん。で、まあ、それぞれ回答して直してもらって、送ってきてくれて、送ってきてくれたものをこうやって開けると、なんかさらに、なんか修理するときに保証書とか入れてて、その保証書とかもちゃんとこう返してくれるのね。また壊れたときにこの保証書を出してくださいみたいな感じで。すごい丁寧で、しかもこう、4000円ぐらいで、町の修理屋2万円のやつが4000円ぐらいで直るっていうので、やっぱなんかこう、プロってすげえいいなっていうのと、同時に、なんか待てなくて野良に駆け込む人たちって、ものすごいお金払ってでも直してそうだなって思って、それはそれで野良も儲かりそうだなって思ったっていう、
なるほどね。
そういう話でした。
まあ、だから高値つけるんだろうね。そ
ね。
れは結構足元見られてる感じはあるよね。
ね。その、早く治りますって。治るかどうかは分からんけどっていうのに結構高値つけやすいんだなって思いまし
でもさ、なんかスマホとかもさ、壊れるとさ、
た。
すぐ直さないとさ、困るじゃん。
困るね。
だ結構、いい金額をせびってくるところがまあまあ多いと思うんですよ。街の iPhone 修理屋さんみたいなところっていうのは。まあ、それは
そう
もう
なの。
市場原理として仕方がないと思うんですよ。緊急性が高いから。
そうだね。わざわざなんか Apple Store 予約していくとかだるいもんね。
僕ちょっと前になんか iPhone がえらいことになりまして、なんかその電源が3分くらいしか持たないっていう状況になっ て、
それやばいね
なんか3分くらい経つと勝手に再起動されるっていう。
うわ。
で、再起動して、で、そうすると毎回こうパスコードを入れて、で、そこからまあ多分2分くらいしか寿命が持たないみたいな感じになって、ぶっ壊れたんだよね。で、これはもうちょっと厳しすぎると思って 修理屋に行ったんだよね。
野良の野
野良の町の。でもなんかそこの人がすごい、なんかいい人で、あ、なんかこれあるんだよね、みたいな。なんか
あるん
iPhone
だ。
SE のなんか何月から何月くらいに出荷されたやつのロットだと、この症状、まあまああるあるで、困
めっちゃ
るよ
詳
ね、みたいな。
しい。
そうそう。で、なんかこれは基板直しても、なんか完全に治らない可能性が高いんで、まあ修理することもできるけど、なんか治らない可能性が結構今までの経験に結構高いから、なんかまずその修理するのは結構難しい気がするみたいな。なんで、新しいものを買うっていう選択肢になるんだけど、なんか多くの人が困るのは、そのバックアップを2分半だとできないことが困るから、うん
確か
ちゃ
に。
かんちゃみたいな話をこうしてくれて、で、なんかその、まあまあアプリとかは、とりあえず、自分で復元するしかなくて2分半とかだと。で、写真とかに関しては、なんかそのエアドロップを使うのがなんか一番バックアップとしては早くて、みたいな うんちゃ、いろいろ教えてくれて、で、なんかその場にあった一番安い中古の iPhone 売ってくれて、なんか無理に修理とかも進めなかったし、なんかすげえイケてる人だった。
てか課題の解像度高すぎね、この SE の位置
高い。
だから
高い。超詳しい。
でも
プロや
さ、
で。
僕が一番びっくりしたのは、ヒカルさんってさ、なんかメルカリ時代だったかな？いつからずっとさ、古い iPhone、その SE ずっと使ってたじゃん。
もう、そうね。
今違うの？じゃ
今も SE 使ってるよ。
あ。あ、今も SE なんだ。
SE だね。
それはさ、なんかあのサイズがいいから、やっぱり。い
うん、このサイズが好き。
や、わかるな。僕も今、13ミニってやつを使ってるんですけど、これより大きいの使えないと思ってて、なんかね、SE とかこのサイズいいっすよね。いいね。いや、いいね。膨らましてくれてありがとう。
いい。いやいや、そうっす。
これが会話か。
いや、そうかな。いつもとはちょっとなんか違う感じは
ちょっと
す
違う
るけ
け
ど。
どね。いいんじゃない
で
か
もまあ、そうね。終わり方が結構大事なんだなって気は
な。
する。
確かに。
なんか最近さ、俺、広告がダメになってきて、
広告？
広告。
あ、広告？アドですか？アド。
アドですね。まあなんか僕の友達にゆいちゃんなる人物いまして、
なんかよく出てくるな、ゆいちゃん。
ゆいちゃんは、広告がギラギラしてる街に住めないっていう風な、 まあ、病を抱えていて、
うん、俺も同じや。
なんかその、やっぱ派手な広告がある街には住めないんで、
うん、
まあ結構ひっそりとした住宅街みたいなところに大体隠れ住んどるんですよ、ね、
うん、
彼女は、
うんうん。
でもなんか俺も最近やっぱね、思うんだけどね、ちょ広告がね、つらい、疲れた。この前、
うん、
なんかまあちょっと知り合いのあるオフィスビル、うん、オフィスに行きまして、
うん、
でまあ、疲れてたんですよ。
うん、
で、なんかエレベーターに乗って、そのフロアを移動してたときに、
うん、
そのエレベーターのてっぺんに、なんかプロジェクターがあって、そのプロジェクターからこう動画が映し出されてて、こう、そこがめちゃくちゃなんかこう、
増えたよね、
キャッチーな、キャッチーな広告なんですけど、
うん、
もう終わってんなと思って、
うん、
もう人がいれば広告かっていう感じで、なんか、ダメっすね。タクシーに乗れば広告だし、
違う、あのさ、うん、広告業界の何でも広告枠に仕立て上げられる能力って何なんだろうね。
いやもうでもそれはもうそうなんじゃない。
うん
うん、いや自動販売機置くだけだと収入足りないですよね、じゃあ広告もつけますかみたいな。
それだよな。
うん、なんかテーブルに座っている人がいるってことは机見ますよねみたいな、じゃあテーブルにも広告貼りますかみたいな。
なんかそういう世界だよな。
うん、
うん、いや分かるよ、僕もなんかそういう自分が欲してない情報に邪魔されるってのとことん嫌いなんで、
うん、
まあ、だからね SNS もやめてますし、
うん、
うん、疲れるよね。え、ちなみに何に疲れる、ね、何に疲れるの、その広告の。
いやなんかそのまあ広告を見てること自体も結構疲れはするんだけど、
うん、
なんかなんでこんな広告が多いんだろうなってやっぱ思うんだよね。
うんうんうん、
で、まあ、よくよく考えると、なんかそんなに必要ないものをめちゃくちゃ売ろうとしてるっていう、まあ、社会的な原理なんじゃないかっていう気がしてて、で、まあ、根本的にはなんかすげえ必要なものとかが毎年ちゃんとこうアップデートされて出てくるんであれば、
うん、
まあ、別に何も言われんともまあ買うわなみたいなところはあるけど、うん、なんかそのいつも思うんだけど、家電とか車とかそんな毎年もうそんな機能変わんないのに無理やり新商品出してるじゃん。
うんうん、
なんか無理やり今年もたくさん売ろうとしてくるじゃん。
うん、
でもなんか洗濯機なんてボタンが1個増えたか増えてないかなのにみたいな、うん、とか、うん、別に絶対に使わんなんか AI 機能無理やりつけて、それでなんとか売ろうとしてないっていう、
はいはい
はい、なんかその社会は物を売るっていうことをもう長くしすぎて、消費社会はこう高齢化しとるその社会の仕組みたいが、うん、それをなんか無理やり報告の人をして何とか維持しようとしているという構造に疲れるのではないだろうか。
うん、あ、なんかこの資本主義社会で企業活動ってさ、前年対比の罠みたいなのあるじゃないですか。
ね。
前年よりも売上が上がっていることが大事であるみたいな。
うん。
なんかこれありますよね。みんな売りたい。
そうなんだよね、
うん、
結局その、まあ、金利というものがある以上必ずその成長して返さなきゃいけないんで、
ね、
まあ、資本イコールほぼ金利なんで、
うん、
まあ、それが、まあ、VC とかもそれですよね、
うん、
スタートアップも大変ですよねとか
、うん、R 大なり G だからね、
うん、そうなんだよね、結構そう、それが疲れる。
なるほど。やっぱそういう、
まあ、
だから
結局消費社会っていうのはこう去年と今年では差があるとか、
うん、
あなたも周りと差をつけようみたいなことをこう無理やり打ち出して物を売ってこようとするわけなんだけど、
そうだね、
なんかその差って言ってるものにすごい無理があるというか、
うんうん
うん、なんかそんなのは差でもないし、そんな差は欲しくないみたいなものを、まあ、無理やり広告を使って、いや、うん、乗り遅れますぜみたいな、あなた、うん、周りの人と同じレベルですぜ、一歩抜きんでないとみたいなものがあるから、ああいうことをするのかなっていうふうに思うと疲れる。
いや
ー、ということです。
田舎に引っ越そう
ね。
うん、
まあ、もしくはゆいちゃんのように隠れです、生きるしかない。
東京にそんな場所あるん？いや多分あるんだろうな。 あ、 あるんだろうな。
あります、あります、あります、うんうん、
その東京の奥深さに何ていうんですかね、かける前に僕はその東京出たなって感じがする。
奥深い場所はありますね。
あれそうだよね。なんかそんな気もする。
うん、ほい。
はい。
一旦こんな感じで。
はい。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。